京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。美しい自然と歴史文化に彩られた住んでよし、訪れてよしの町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞が令和4年度に誕生し、今年度第3回を実施しました。この時間は応援大使に就任された京都ゆかりの作家の皆様や入賞者の皆様と一緒に6夜にわたって北区の魅力を発信する第3回京都北短編文学賞の入賞作品をご紹介していきます。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。第3回京都北短編文学賞は、一昨年度から実施しています京都北短編文学賞の盛況を受けて、さらなる町の魅力発掘と発信を目指し開催されました。一般部門と小中高生が対象のジュニア部門の2部門について、昨年の7月15日から10月15日まで作品を募集したところ、両部門合わせて全国から192作品が寄せられました。その中から入賞作品として、一般部門から最優秀賞、優秀賞、船岡山が題材の作品から選考する船岡山賞、特別賞が選ばれ、ジュニア部門から中学生賞と高校生賞が2作品選ばれました。また今回第3回京都北短編文学賞を盛り上げていただくため、京都ゆかりの作家の皆様が応援大使に就任されています。第1夜の今回は、ジュニア部門の中学生賞受賞作品をご紹介していきます。ご一緒するのは宇津木美香先生です。宇津木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは、宇津木美香です。
それでは宇津木先生のご紹介をいたします。宇津木美香先生は京都府のご出身。令和2年京都桜小道の喫茶店、神様のお願い叶えます、ひふみ文庫で出版デビューされました。その他の著書に、京都大正身代わり花嫁のロマン歌詞、宝島社文庫、程度の鬼は桜を乞う、角川文庫などがあります。3月には程度の鬼は桜を乞うの続編、程度の鬼は永遠をちぎるが発売予定となっています。宇津木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回ご紹介しますのは、あきさんによりますジュニア部門の中学生賞受賞作品の時の茶屋です。ではまずは作品の冒頭を聞いてみましょう。時の茶屋。秋。京都北区。高ヶ峰の山々はまだ静かに眠りについていた。夜明け前の冷たい空気がさやかの方をかすめ、彼女は深く息を吸い込んだ。足元の枯葉がかすかな音を立て、それもすぐに山の静寂に溶け込んでいく。さやかにとってこの朝の散歩は一日の始まりを告げる儀式のようなものだ。子供の頃からこの山道を祖父と一緒に歩くことがさやかにとって特別な時間だった。 祖父は北区の自然を愛し、ここには古い京都の魂が宿っているとよく語っていた。その言葉の意味が当時のさやかにはまだ理解できなかったが、大人になった今その重みを感じるようになっていた。さやかは秋が深まった山道をゆっくりと進む。木々は赤や黄に染まり、冷たい風がその間をすり抜ける。幼い頃、祖父の手を握りながら聞いた数々の昔話がさやかの心によみがえる。この山々には昔の人々の声が隠れていると祖父は言っていた。その言葉が今では不思議と心に響く。しばらく歩くと目の前に見慣れない古い茶屋が現れた。屋根には苔が生え、木の壁は風雨にさらされて破壊されている。この茶屋はいつからここにあったのだろうか。さやかは不思議な気持ちでその茶屋に足を向けた。茶屋の中は薄暗く、古い茶釜と少し色あせた畳があるだけだった。窓から差し込む光が埃を照らし、さやかはその場に自然と腰を下ろした。目を閉じると、懐かしい祖父の姿が心に浮かんだ。突然、空気が変わったように感じた。さやかは何気なく目を開けると、その瞬間、周囲の景色が劇的に一変していた。茶屋自体は古びたままだが、その外の景色がまるで魔法にかかったように変わり、明るい日差しの下で昔のにぎわいが戻っていた。古い町並みが美しく彩られ、木造の家々には提灯が下がり、細い路地には色とりどりの花が咲き乱れている。人々の声が聞こえ、笑い声や話し声があふれていた。男性が商いの声を張り上げ、女性たちが買い物を楽しむ光景が広がっている。さやかは驚きながらも、その光景にどこか懐かしさを感じた。祖父が語っていた昔の京都の魂がまさに目の前で息づいているのを感じた。その時ふと耳にしたのは、おかえりという優しい声だった。さやかはその声に驚き、思わず振り返ったが、そこには誰もいない。ただ茶屋の隅に一瞬だけ祖父の姿が見えたような気がした。祖父の姿はまるで幻のようで、薄暗い空間に溶け込んで消えかけた。祖父の微笑みは温かく、どこか懐かしいもので、さやかの心に感動を呼び起こした。その優しい視線は彼女に忘れかけていた心の奥底の感情を呼び覚まし、胸の奥にじんわりと広がっていった。それではここで受賞者のあきさんからメッセージをいただいていますのでご紹介いたします。大阪で生まれ育った私ですが、京都北区の静かな自然や昔ながらの街並みにとても惹かれて、この物語を書きました。大阪の活気ある日常とは違う京都の静けさの中にある力強さを感じながら、この作品を通してその魅力を伝えたいと思いました。作品を書いている間、自分自身も京都の景色に入り込んでいるような気持ちで、とても楽しかったです。これからももっと多くの場所を知り、自分の感じたことを作品にしていきたいです。この度はこのような素晴らしい賞をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございました。あきさん、素敵なメッセージをお寄せいただきましてありがとうございます。それでは宇月先生に作品の魅力についてお話しいただきましょう。宇月先生はこの作品をどうご覧になりましたか？
はい、あきさんのこの時の茶屋という作品は情景描写がお上手で、主人公が見ている景色を読者も体験できるような内容になっていたのが良かったと思います。
はい、
窓から差し込む光が埃を照らしって書いてあっても、はいはい、ああいう感じだなって思いますし、
確かに
このおじいさんが炭にいてこちらを見てるっていうのも、はい、あこういう優しい眼差しで見てるのかなとかね、そういうのを想像しながら私は拝読しておりました。
はい、
でソフト の思い出を大切にしながら北区という町のことを未来へ伝えていきたいという主人公の決意と、中学生の著者のあきさんがこれからどんどん新しいことに挑戦していかれると思うんですけど、
はい、
どんどん成長されていくっていう姿と重なってみずみずしい読後感がありました。あきさんは大阪の方だそうなんですけれども、京都の文学賞にチャレンジしてくださったということが応援大使として本当に嬉しかったです。ありがとうございます。
本当ですよね、こうやってチャレンジしてくださって京都のこと書いてみようと思っていただけるのがね、はい、嬉しいですよね。
はいはい、
あきさんは中学生ということなんですが、宇津木先生は中学生の頃はいかがだったんでしょう、もうお話は書いていらっしゃったんですか。
中学生の頃は小説家になりたいなっていう憧れはあったんですけど、はい、実際に行動には移せていなかったので、こうやって本当に書こうと思って応募しようっていう、こう実行力がすごく偉いなと思います。
そうなんですね、先生もまだ、ね、なりたいなと思ってらっしゃったぐらいで、はい、まだ実際には書いてらっしゃらなかったということなんですね。
そうなんです、
そうなん、やっぱり中学生の頃私も思い出してもとてもこんなに文章を書けなかったので。
そうですよね、
はい、なんかすごいなって思いましたし、これからねどんなまたお話書いていかれるのかなと思うと楽しみですね。
そうですね、ぜひ文章書くのがお好きになって続けていただけたらなと思います。もちろん小説書くだけじゃなくて他にも興味のあることがあったらどんどんチャレンジして、はい、素敵な女性に大人の方になっていただけたらなと応援しております。
本当ですね、ありがとうございます。今夜はゲストに応援大使の宇津木美香先生をお招きしまして、あきさんのジュニア部門中学生賞受賞作品時の茶屋をご紹介いたしました。宇津木先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。この番組は番組終了後ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また入賞作品は京都北短編文学賞のホームページからお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。次回第2夜は明日の夜8時、ジュニア部門の高校生賞受賞作品をご紹介いたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。